はい、渡辺です。今日は、まあ、ちょっとなんかやる気がないんだけど、ウクライナで出会った、黒目さんって人に連絡取ったわけね、Facebook で。ウクライナで出会った日本人なんだけど、で、どうして君は金持ちになれたのかなって聞かれたわけね。まあ、もしかしたら黒目さんこの音声聞いてるかもしれないけど、黒目さんは今その携帯料金も心配するほど、Facebook でね電話ボタンがあったから、これでちょっとじゃあ電話しますかって言って、ウクライナのことについて懐かしくて Facebook 開いた。俺自身が Facebook をウクライナで作ってんのね。ウクライナのその旅してる間に Facebook って流行ったわけよ、2009年とかに。で、いや、よく聞くなって思ってたんだけど、俺日本にいなかったから、ねえ、外人たちとすげえ仲良くなってウクライナ行った時はもう相当英語も喋れたから、当時はね。俺の人生で、マックスで英語喋れてたから。うん。あの時はもうウクライナ語でホテルの予約とかしてたからね、俺、携帯電話から。だから相当多分あの時は、その頭の中が外国語になってて、英語で冗談とかも飛ばしまくってて、ウクライナのそのゲストハウス、リビフのゲストハウスに20人くらい、常に20人以上の外国人、アメリカ人、オランダ人、そのスペイン人とか、ものすごい数の外人たちがいたわけね。で、まあ間違いなく俺が一番中心だったかな。なんかもう英語とかでもロシア語とかでもジョーク連発できたわけよ。で、そこで Facebook 作ったから懐かしくなって開いたら、黒目さんって人がオンラインだったから連絡して、電話しましょうか。その話盛り上がってるからってことで、だから携帯代が心配だって言うから、今何やってんのかって聞いたら、まあ、なんか生活保護みたいなのもらってると。まあ、詳しくは聞かなかったけどね。濁したんで。で、彼に言われたのが、どうして君は金持ちになれたのかなって、一つだけ質問したいって言われて、あ、これが多分今日、黒目さんが俺に聞きたいことの一番なんだなと思ってね。どうして君は金持ちになれたのかなって。うん、複雑な一言ではとても言い表せないんだけど、それはノウハウが良かったからとかではないわけですよ、うん、でそれについてちょっと話そうかと思ってね。聞きたいでしょみんな。情熱とかそういうものでもないわけですよ。まあそういうのも一つ一つの含まれてるものなんだけど、私が金持ちになれた一番の理由は、ね、自分自身に投資したからだと思う。自分の教育に投資したってことね。すげえ面白い話があるんだけど、アルメニアっていうところの国に行って、俺ゲストアルメニアにもね、3、4ヶ月いたんですよ。アルメニアって国も安くて。リダの家っていうのがあってね、当時3ドルぐらいで泊まらせてくれる、日本人しか知らない、まあ、民宿みたいのがあったわけ。アルメニアってどんなに安いホテルでも、ちょっと高級っぽくなって40ドルぐらいするわけ、一泊。ただ、だから、世界最貧国の一つではあるんだけど、行きづらかったわけね、40ドル一泊するってところに。外国人はそういうところに泊まんなきゃいけないんだけど、民宿があると。しかもそれが日本人の旅人たちの中だけでしか回ってきてない情報があって、それがリダの家っていうところで3ドルで泊まれるっていうから、俺そこ行ってさ、安かったからすげえロシア語勉強しようと思って、3ヶ月ぐらい、もうこれ終わったらウクライナに行くって時ね、まあそれをシリアのハマってところで三上さんって人に聞いたのね。リダの家3ドルで泊まれるよって、なんすかそれって言ったら、アルメニアなんだよって。 そこでロシア語少し勉強するっていうのもいいんじゃないって言われて、まあ行ったわけよ。で、そこにドミトリーにいたら、やっぱ4、5人日本人が集まるタイミングがあったわけね。そこには慶応大学の人もいたわけよ。若い23、4歳の人で、慶応大学卒業して、すぐに旅に来て、今半年目ですとか、こっからフランスに行きますとか言ってて。あと自転車で、そのドバイからサウジアラビアとかを全部マウンテンバイクで、来た人もいてね。その人たちとみんなで、ね、ワイワイ話してるときに、まあだからその慶応大学の人に、どうして旅をしようと思ったんですかってなんかみんな話になって、まあその時なんてみんなが言ったか覚えてないんだけど、まあみんな私は、その世界のまだ水とかが整ってない、インフラが整ってないところの、その配管の、なんて言うんだろう、その設備みたいな仕事に就きたいとか、なんかボランティアとビジネスの成功が、まあ、混ざってるような夢をみんな言うわけね。世界中の水道インフラをとか。まあそういうことをみんな言ってたわけよ。で、最後に、渡辺さんはどうして今回こんなウクライナに行こうとか、こんな陸路で旅しようなんて思ったんですかって言われて、まあそこでも大爆笑を取ったんだけど、日本人たちにね。まず、家が貧しいと。お金も何もないし、学校の教育もほとんど受けてないし、また受けられるような家でもないし、塾にお金を出してくれるところもない。サッカーやりたいって言ったってサッカーボール買えるかどうかもわからないような家だったんですねって。だからもうそこにいる時に、まあ、ここの人たちとは違うってなったわけよ。ここにいる4人とは違うってね、俺が。で、この負の連鎖を終わらせるには、どこかで自分の家系とか、自分の遺伝子、例えば娘とかね、に、ふんだんにお金をかけて、その留学とかのお金も出せって、例えば娘がフランス留学行きたいって言ったら、そういうのにも全部出して、もうこの子だけはもう自分と同じような貧しい思いをしてもらいたくないって、誰かがやるしかない。うちの家系は誰もやんなかったから、それをって。いやいや、うちの親父も、うちの母親も、そんなことはしてないわけよ、子供に対してね。教育っていうことの大切さがわかんないわけよ。それは、貧乏な家の親ってわかんないんだよね。そんなのどうでもいいって言うんだよね、教育なんて。要は、自分の勉強しないし、勉強の大切さってのが絶対わかんないわけですよ。なので、その貧しさから抜け出すってなると、絶対に教育ってなるわけね。これは中国を旅している時にも、その5カ国を話せるイ・ヨンジュさんっていう韓国人の人にも言われたわけね。その雲南省とか、その西安とかの内陸地に行くと、やっぱり学校に行かないで働いてる子たちがいるわけよ。インドとか行ってもね。で、ヨンジュさんに言われるわけよ。あの子たちは、今7歳、8歳ぐらいだけどって、まあ飯食ってるわけじゃ、昼間から。昼間からっていうか、もう朝飯とか食ってるけど、学校行ってないわけですよ。やっぱそこでお茶とか水とか出してくる子たちっていうのは。で、ヨンジュさんが言うわけよ。この負の連鎖、こういう貧しい家の負の連鎖を終わらせるには、教育をしなきゃいけないんだけど、あの子たちは、その親の生活を助けるのか、売られてきてるのか分かんないけど、あの年、まだ5、ね、7歳、8歳なのに、ずっと働いて学校に行ってる素振りが見えないと。なので、この貧しさからは抜け出せないって。そこでね、どういう話になったか分かんないけど、まともな親だったら、教育を受けさせないと、貧しいっていう生活からは抜け出せないなんてすぐに分かるはずだっていうわけね。普通の親だったら分かるはずだって。なので、この親は子供にこの時間手伝わせてるってことは、 もしくはもう本当の子供じゃない、売られてきてる可能性があるっていうか、もう端から見るとそう思っちゃうわけよ。要は43とかそういう大学行かれて5カ国を喋れる人たちとかから見ると、子供に教育を受けさせないで働かせてる親を見ると、奴隷、自分の言葉じゃなくておそらくどっかから連れてきた子だろうっていう風に外から見えるわけ、こっちから見るとね。そう映ってるってことなわけね。つまり自分の子供に教育を受けさせないってことは、もう子供を奴隷として使ってる、今の金が大切ってことなわけよ。子供の将来とか自分の家族とか、その自分の家計の負の連鎖を断ち切ることよりも、今俺が辛いからっていう風にして親が働かせちゃってる可能性があるわけね。だってこれを聞いて、あなたたちはまともなわけでしょ。負の連鎖から抜け出すには、子供がやりたいと思ったことをふんだんなくやらせてやれることが、それにつながる可能性があるってことはすぐに理解できるじゃん。でもう一つ重要なのは、これね、もう一つ重要なことがあって、それは何かって言ったら、人間にはね、やりたいって何かを思うっていう気持ち自体がめちゃめちゃすごく重要なわけ。重要っていうか、もう大切すぎるわけよ。例えば今物販をやりたい、でもコンサルを受けたいけれどもお金がないってなると、この物販をやりたいっていう気持ちが消えてしまうわけね、3年後。だってそうじゃん。サーフィンだって俺も2年間ぐらいハマったけど、3年目4年目でもう続けたいと別に思わなかったわけですよ。でも重要なのは、このやりたいって思ってる時にとことん やれるかなわけね。そのために金がないっていうのが、ものすごくそのやっと抱いた興味っていうものを実行に移すための資金がないっていうことが、もうその時点でダメなわけよ。例えば子供がサッカーやりたいって言ってサッカーボール買ってあげるでしょ。もしかしたら子供は2年しかやらないかもしれないけど、2年後には次バスケットがやりたい、2年後には全然違う書道がやりたい、2年後には全然違う何かがやりたいって言うかもしれないけど、そもそも何かをやりたいって思えることが重要なわけよ。これは何かって言ったら、年を取ってくるといろんなことに興味すらなくなっちゃうわけね。そうじゃん。つまりやりたいって思えた時点でも、その人にとってはそこまでしてやりたいと思ったのが10年ぶりだったりするわけよ。それぐらいやりたいことっていうものが自分の中に芽生えることですら奇跡的なことなわけね。だから本当にエリートの人、本当に理解のある人っていうのは、俺昔40歳ぐらいのすごい頭のいい社長さんと、その一時お付き合いさせていただく時があったんだけど、彼は自分の子供が何かをやりたいと思ったらすぐに援助できる状態が一番望ましいっていうのは、なぜなら俺たちって何かをやりたいってやっぱなかなか思わなくなってきたじゃんって。もう興味すらない。なんか今からじゃあその水泳の選手とかになれないから、今から野球やりたいってあんまないじゃん俺たちも。だからなんかめちゃめちゃやりたいことやってるやつら羨ましいと思うわけよ。つまりもう大人になって年取っちゃうと、やりたいこと自体があんまりできない可能性があるわけね。どんどん興味関心が薄れていくわけよ。可能性も自分ではないと思っちゃうからね。だから子供が何かをやりたいって言った時、たとえそれが2年だったとしても、3年しか持たなかったとしても、その2年間夢中になってる間に最高の投資を、最高の教育をしてあげられるっていうことが親にできる唯一のそのアドバイス。ちょっと待ってね。
ごめん。
そのっていうふうに言ってた人がいたわけよ。わかる？その人はかなり聡明な人だから、そこは間違ってないわけよ。子供が何かをやりたいって芽生えたことが子供だけの特権なわけよ。それが40歳50歳になると、彼女も子供も自分はもう水泳選手にはなれないんだからとか、今更やっても遅いんだからとか、そもそも何かをやりたいっていうふうな興味関心を持つことすらないわけよ。例えば45歳の人が急にフランス語やりたいって、あ、ないでしょあんまり。フランス語をやりたいって、 じゃあ、たとえ芽生えたとしても継続できないじゃん、やっぱそういう人って。でも、子供がいきなり私フランス語やりたいって言ったらさ、もう子供がその瞬間フランス語やりたいって言って、もしかしたらフランス語ペラペラになって書けるかもしれないんだから、そのハマってる2年間が3年間、もしくはそのやりたいって言ってくれた瞬間に、フランス語に関する本を買って家庭教師をつけて、やりたいと言うんだったら塾に通わせてっていうお金を、躊躇なくできるっていうことが親にできる唯一の子供に対する教育のサポートなわけよ。強制的にやらせたら興味がなくなるわけだから、やりたいって言ってる時にふんだんに投資してあげる、家庭教師つけてあげる、もしくは留学させてやれるっていうことが親にできる唯一のその教育なわけよ。で、こっからなんだけど、まあこれは俺合ってると思ってるわけよ。要は大人になると興味関心もなくなるし、やりたいこともそもそも芽生えなくなる。つまり何かをやりたいと思った時点でそれを大切にしないと、まあでもお金かかるしっていうと、2、3年経つとボルテージもなくなって、結局やりたかった3年間完全に物販とかやってれば、その先の未来が見えたし、もしくはそれを思いっきりいろいろ結果を出して、その後飽きて次に行くわけだから、その物販で結果を出した自分、物販で覚え、スキルを覚えた自分っていうのを未来の3年後に連れていけるわけだけど、お金がないことでそれを躊躇することによって、3年間せっかく物販やる気だったんだけど、ちょっとコンサル代高いしって言ってなあなあになって、何もやらなかった3年の自分を連れていくことになるわけよ、3年後に。わかる？ここまで考えてるかってことなわけね。ここまで考えてるかが重要なわけよ。だから一言では言い表せられないわけですよ。で、ね、親に、その親ができるとことっていうのは、強制的にやらせることよりも、子供が興味関心を持った時に、金銭でその可能性を閉ざしてしまうことを防ぐことなわけよ。そしてもう一つ重要なのは、教育をすることが貧乏から脱出する方法だってことを親が知らなきゃいけないわけよ。わかる？で、こっからなんだよ。で、アルメニアで聞かれたわけね。渡辺さんはどうして世界を旅してるんですかって。なので私は、その負の連鎖を断ち切りたいとずっと考えてましたって。なぜ自分はこんなにお金がないんだろう、貧乏なんだろう、就職先もないんだろう、その家に帰ればたまり場になってるんだろう、一人で勉強する部屋もないんだろう、なんでこんな人生になって先が見えないんだろうって考えたら、調べに調べたらそこにはたどり着いたんですって。なので私は、もし子供が何かをやりたいって言ったら、その可能性を絶対に潰さない、やりたい、ハマってる、もうやりたいと思えることがあるってこと自体が大切だと思ってるから、その今までサッカーやりたいって言ったら、そんな金はない、そんなシューズ買う金はない、それを月謝に払う金はないって言われてきたわけじゃん。そうすると、その3年間サッカーをやらないわけだから、サッカー部に中学校の時に入れないわけですよ。他のやつらも小学校からやってるわけなんだから、絶対にスタメンになれないわけなんだから、そうなってしまうと、自分はそのグループの中で下手くそなんだから上達しようって思えないわけじゃん。すでにいくら今から入ったところでみんなにバカにされて、そのボール回しでゴミのように扱われるわけなんだから。なので、自分にもし子供ができたら、そんな思いは絶対させたくないと考えたんですって言ったら、そこにいる慶応大学だとか自転車でその世界を回ってるやつらだとか、みんなうなずいたわけよ、ベッドに寝転がりながら。うんうん、その通りで、俺そこで聞いたわけね。その通りだと思いますかって言ったら、みんなそこでそれを聞いて、その通りだと思いますって俺に言ったわけよ。そこにいる4人全員がね。ここで俺が言ったセリフは、だけど俺はそうじゃないんですって。それを娘に託す前に、神様が降りてきて、まずお前がやれよって言われたんですよって。そしたら、え？ってなるわけよ。いや、神様が、俺はそういうふうに何ヶ月も何年も計画したんですよ。自分が貧乏だから、最終的には次にできる子供にふんだんに使ってやれないと、これは子供にかけないと、もう、渡辺家っていうか、この俺の家の人は金持ちになるっていうチャンスがもう、ほぼほぼないってことに、ようやく俺だけが気づけたわけね。 うちの兄貴も気づけなかった、うちの母親も気づけなかったし、うちの親父も気づけなかった、渡辺家は誰もそれに気づけなかったんだけど、唯一俺はそこまでたどり着けたんですって、本を読んだんでって、さらに旅をして43とも出会ったんで、その全てがつながったんですって。けれどももう一つっていうか、お前子供に託すとか言うんじゃなくて、てめえがやれよって神様が言ってきたんですって言ったら、みんな起き上がって、いやそれ本当って言ってきたの。いやそうでしょって、フランスにその娘が留学したい、じゃあいつでもできるよっていう風にして、みんな子供に託そうとして、結局それがうまくいってないんですよ。なぜならその親がそれをやったことないから。子供に英語を教えさせようとするけど、自分は英語が喋れない。子供に次の時代は中国って言うけど、自分は中国語喋れない。わかる？これを聞いて、この音声を聞いてる人たちは、みんなそれが分かってるはずなんだよね。お前らは子供に教育をさせる前に、てめえが教育を全く受けてないんだよ。それはなんでかって言ったら、自分が興味出てきた時に、めちゃめちゃ打ち込む時に、じゃあ先生を雇うってなった時の、その先生の金をケチったりするから、結局子供に与えてあげたい環境を自分に与えてないわけよ、自分自身が。だから自分がおバカっちゃうわけよ。で、子供にそれをやろうとするんだけど、子供はそれを超えられないわけよ。なんでかって言ったら、子供は親を超えた時点で頑張んないんだよね。だってそうじゃん。親が貧しいわけじゃん。で、親がもうさ、物販も成功できずに45歳とかになってるわけじゃん。で、28歳ぐらいで、なんかもう、あ、親よりいい生活してて、親は家で引きこもって物販やってたりして、自分は親よりいい生活なんだから、もう頑張る必要がねえって思っちゃうわけよ。わかる？うちの親父が言ってたわけよ。兄貴はどうしようもねえ、あいつはどうしようもねえ、あいつは勝つだ、勝つだって、俺が金渡してたらなんか、兄貴の文句ばっか言うなって俺言ったわけよ。兄貴のお世話になってたくせにそれないんじゃねえのって言ったらなんか、シュンとするわけよ。でも俺なんで兄貴が、まあ、俺から見たら底辺だけどね、兄貴なんて。あの、土方の親方やってるって言うけど、まあ、暮らし見たら俺から見たら底辺だよ。で、その底辺は、の兄貴はなんで、その底辺で満足してんのか俺すぐ分かったわけ。それはなんでかって言ったら、親父を超えちゃってるからなわけ。だからもう、無意識だけどね。近くにいる親父を超えてるから、もう頑張る必要がないわけよ。だからずっとやっぱ俺に手に職がある、手に職がある、手に職があるっていうわけよ。親父は俺といる時には、俺は何でもできる、何でもできる、何でもできるんだっていうの。これどういうことなのかって言ったら、親父は何でも屋で、俺は何でもできるってこと言ってんだけど、兄貴から見たら、手に職も持ってねえってことを遠回しに言ってるわけよ。それは親父は理解できてないわけよ。まあ、理解できてるのか知んないけど、親父は何でもできるって言うんだよ。それは兄貴がタバコ吸いながら鼻で笑ってるわけよ。手に職持ってねえやつだと思ってるわけよ、兄貴は親父のことね。わかる。だからもう、親父を超えちゃってるから、頑張る必要ねえ。そこに俺が現れて、遥か上にいるから、なんだこいつはってなったわけよ。それは俺はこいつ見て、とんでもねえ家系だと思ったわけよ。でももう私屈だよね、それってね。親父がどうしようもねえから、兄貴はもうそれを超えちゃってるから、親父を。もう親父のこと鼻で笑ってるから、頑張る必要ないわけですよ。これが教育だよ。だから誰も教えてないってことなわけね。誰もその、この二人の空間でしか存在しないわけよ。親父を超えちゃってる兄貴はもう努力しないわけよ。他にもっとすごい人を見ないわけよ。親父を超えちゃってるから。言ってる意味わかる？これで今日何が言いたかったのかって言ったら、あなたたち、娘や息子とか、家族にまず、教育を施す前に、てめえは教育をどれだけ自分に与えてるんだってことなわけよ。渡辺さんどんだけか教えてやろうか。渡辺さん40手前で中国語勉強して、中国に留学しますよ。考えられる40歳で留学まだする人間って。俺だから自分で自分のことすごいと思ってるんだよ。40で中国に留学してまだ挑戦してんだよ。40歳でも挑戦してんだよ。その時に一番必要なのは、やっぱ中国でお金を稼ぐことはできないわけよ。40歳で働くことはできないから。でも俺は中国で別に働く必要がないわけよ。金持ってるから。で、中国に実際に行ってエージェントに金払って1年間住むのにおそらく1000万以上飛ぶわけ、俺の生活だとね。 別に500万に抑えてもいいけど、1000万ぐらいかかるわけよ。つまり俺が中国に1年間行く、こっちの家を残していくわけだから。俺が中国に向こうに行くってことは、1400、500万の金がかかるわけで、1年間。その金を自分自身に出してあげられるわけ、お金があるから。これがいい教育なわけよ。で、渡辺さん、中国行って何かあるんですかとか、そういうことは関係ないわけよ。ちょっとでもやりたいと思った自分自身だよね。自分自身がちょっとでもやりたいと思ったら、もちろん行かなくたっていいんだよ。だから行かなくたっていいから、コロナだから行かないって言っても、行かなくて別にプラン変えることも自由なわけよ、俺は。だけど、せっかく芽生えたこの気持ち、他に中国に行く以上に、別に中国に死ぬほど行きたいわけじゃないわけですよ。自分の中でようやく芽生えたやりたい気持ちを大切にしてるから、ふんだんに金使って行ってこいって自分に言ってるわけね。わかる、言ってる意味。自分自身に言ってあげてるってこと。もう一人の俺が、もう一人、今ここにいる俺に向かって俯瞰してね、幽体離脱見せて声かけてるわけよ。せっかくやりたいと思ったんだろう。そこに何があるかわからない。でもお前は中国に行ってここに住んだらどんな生活なんだろうって芽生えたわけだろう。そして今お前は頑張って働いたんだから、そのお金があるんだよ、お前には。なので、1年でも2年でもいいから、ふんだんに使って行ってこいって。いや、でもせっかく稼いだお金がって。では、行かなかったお前が3年後になるのと、行って過ごしたお前が3年後作る未来とはどっちがいいんだって。また新しい目標を決めて、いやー、でもお金もかかるし、別に行かなくてもいいし、なんかコロナで大変そうだし、俺政府の言葉まで理解できないし、言ってる書類とか、って言って行かない人生もあるよ。それで45歳になったお前と、いや、とにかくわからないけど、もうお金もあるんだし、早いうちに自分に教育を与えた方がいいとね。娘や息子とかに託すんじゃねえんだよ。まずてめえが教育を受けろよ。お前はまだ学ばなきゃいけない年齢だよ。まだまだお前には勉強が必要だよって。40で終わりだと思うね、人生が、っていう風にもう一人の俺が言うわけね。だから俺は行ったその先の3年後、じゃあ今から39で俺が中国に、中国を覚えて中国に行って45歳になった渡辺と、やっぱちょっとお金もかかるしあれだしって言って45歳になった渡辺、どっちの方がすごい渡辺だと思う？どっちの方がすごい渡辺だと思う？どっちの方がその50歳いい人生を歩んだ渡辺になると思う？それを考えればわかるじゃん。迷ったら高い方だよ。そうでしょ。安いもの安いもの、簡単な方簡単な方って選んできて失敗していくんだよ。ちなみにこれは俺本で読んだわけね。あのインドのマナリってところに行ったら、ゲストハウスに日本人がこのいっぱい置いてる本があったわけよ。まあ置いてくわけ、交換していいですよって、自分の持ってきた本と他の本交換して持ってっていいですよってゲストハウスだったわけね。そこにある貿易をやってる人がいたわけよ。あの社長さんの本があったのね。その人が人生迷ったら常に難しい方っていうことを常に言ってたわけ。その本のタイトル忘れちゃったけど、俺も読んだわけよ、貿易に興味あったから。なんだこの本と思って。そしたらその人はカザフスタンとかウズベキスタンとかにその天然資源を輸入しに行くわけよ。で、トラブルが起きるわけね。もうこれ以上先に進めないとか、その戦争が、紛争が始まったからとか、いろんなトラブルが起きるんだけど、全部ゆっくり考えて、今まで自分は楽な方とか簡単な方を選んで失敗してきた。そして失敗してる仲間や失敗してる友人たちを見ても、楽な方や簡単な方、安易な方を選んできたと。なので私にとって難しいのは、このまま進むことだって言って、行って、2億稼いでその金を使ってさらに成功したって話があるわけね。かなり端折ったけど。なので俺はそれを知ったわけよ。はあ、なるほどな。確かに人生迷ったの難しい方だよなって。どっちが難しい？中国語を覚えて、中国に1000万かけて留学して40歳と、別に目標変えてこのまま暮らせるし、とりあえず目標変えるかって言って今から新しい目標やなんか情熱芽生えないから待つ渡辺、この二人いたらどっちが未来すごい人間になってると思う？ 寺に考えたらわかるじゃん。っていうことを俺は、そのゲストハウスで言ったわけのアルメニアで。そしたらその人たちがもうシーンとなって聞いてるわけよ。いや、ほんとその通りですって。その娘とか息子とかに未来を託すっていう行為じゃなく、自らその教育を自分自身にしろよって。そう思って立ち上がられたんですよ。そうだよって。もし、自分の家族が留学したい、フランスを見てみたいって言ったら、そこで出せなければ、この負の連鎖は断ち切れないと。いや、そんな金ねえし、行っても無駄だよっていうやつっていうのはもう貧乏の家庭なわけだから。うちの家系はそうなわけだから。だけど出してあげたい。けれども、俺って20、その時5とか6とかなんだから、っていうかまず神様が、おめえがやるよ、それって。えって。おめえフランスに行きたいと思ってんだったら、まずてめえそれ娘とかじゃなくて、てめえに留学費払って、てめえが行けよって。なんでそれ他人に託してんだよって。おめえが切り開けよ。誰か娘とかに託すんじゃなくてって。その時俺神様に向かって、いや、そりゃそうっすねってなったわけよ。自分で行かなきゃダメっすよねって。当たり前だろって神様。何お前その年で娘や息子とか出してまだできてもいねえのにそれ託して負の連鎖をいつか断ち切ろうって何考えてんだよっていつまでそんなことやってんだよてめえがまず行けよこの野郎ってお前アメリカに留学してると思ったことねえのかって ありますじゃあてめえが行けよっていやでもそのお金はってその娘にやる前にてめえにやれよってそれを聞いた瞬間俺そりゃそうっすよねってなったわけよってことをアルメニアに話したらみんな爆笑しながらいやでも本当そうですって言ったわけよこれが今日話したいことなわけねつまりそれ何が言いたいのかって言ったらあなたたち自分がやりたいと思ったことにふんだんに金使ってますかっていやーそれはちょっとコンサル代が高くてってだからダメなんだよそのコンサル代とかをスパーンって払えるぐらいの経済的余裕を常に作っとかなきゃいけないわけいや、と申されましても、いや、それを作るのには5年、10年かかるよ、もちろん。でも、次の自分、10年後の自分が何かやりたいって言った時に、今みたいに、いや、ちょっと高いしやめようかなって言って、せっかくやりたいって、このやりたいっていう何かを挑戦したいっていう欲自体が、そもそも大人になったら芽生えにくいものなのに、あなたたちは物販をやりたいと思ったわけじゃん。中国輸入に挑戦したい、みたいと思ったわけじゃん。その費用が、まあ、じゃあ100万円かかるとしたら、それを超一流の人に教えてもらうのに、その100万は教育費なわけじゃん。一流の先生から習ったら、それ、ショートカットして答えが出せるわけじゃん。たとえうまくいかなかったとしても、やりきった自分を未来に連れていけるわけじゃん。だけど金がないやつっていうのはそこケチるんだよ。そうすると、息子に、家族に教育させないと、絶対金持ちになれないって、僕の親だって分かってんのにその教育を自分が自分にしてあげられないっていうのは負の連鎖をいつ断ち切るんですかって娘や息子に託す前にまずてめえがやんなきゃいけないわけよそれが一番早いわけよ神様はそう言うわけよでもそれは聞いててもあなたたちもそうだと思うしそのアルメニアにいた人たちもみんなそうだって言うわけよでしょってこの負の連鎖から断ち切るには、娘や息子たちにその教育をやりたい時にやらせてやるんじゃなくて、まずてめえがやりたいと思ったことをふんだんに最高の講師や教師や先生をつけて最高の環境で留学しに行けるっていう経済状態を自分でつけなきゃいけないけど、もちろんそれは本来親がやってくれるべきものだったわけよ。自分が子供にしようとしてるんだから、お前ら親がやれよって言っても、うちの親はバカなんだから、もうそれもできないわけよ。つまりもうそれを貧乏から脱出したいってなったらもう親がバカなものとその子供に託すっていうのを自分にやらなきゃいけないっていうこの2つを自分に当て込んでもいかなきゃいけないわけですよ。誰かに託すじゃ無理だと思う。可能性は残ってるよ。誰かに託す、娘に託す、息子がやりたいって言った時にふんだんにやらせてやれる、それは可能性は残ってるよ。亀田みたいに、亀田三兄弟みたいに、その親父が諦めても3人に投資したら誰か世界チャンピオンになるかもしれないっていうその可能性はあるかもしれないけど、絶対にそこで 投資したものが息子たちが回収できるかどうか、絶対に成功できるかどうかわからないわけですよ。息子と娘がそのまま貧乏ってことだって十分あるわけですよ。自分が貧乏なわけだから、親を超えたらもういいと思っちゃうわけだから、無意識に。なので一番確実なのは自分に教育を与えることなわけよ。俺はそれが分かってるから今でもこの年で中国に留学しようとしてるんだよ。この常にチャレンジしようとしてるこの姿勢をいちいち言わないと分かんないんですかって。普通に39で中国を学んで中国に留学して、それにふんだんに自分の金で教育を与えたり、別に会社から降りてきた金ではないわけですよ。自分で稼いだ金なわけですよ。俺は全部の授業も全部のレッスンも、ウクライナに行って家庭教師も、トルコのトラブゾンで行ったやつも、ネパールのポカラでクリスっていうやつに払って3ヶ月英語習ったお金も全部自分が新聞配達で稼いだ金なわけね。実家もなくて。つまり自分が英語を勉強するってなったら全部自腹を切ってるわけよ。それは真剣になるよね。そしてそのチャレンジを未だにやめてないわけよ。どんなにその物販で稼ごうがコンサルで稼ごうが、その金をさらに自分の投資に使って未来にかけてるわけよ。これをずっと繰り返してるんだよ俺は。それをあなたたちは知っていましたかって、言わないと分かんないんですかって。だから俺のコンサルに来る人たちはそれが分かってるわけよ。なんでかって言ったら、もう自分がやるしかない。そしてこの最高のコンサルタントに金を払って最高の教育を自分で受けないとって、子供や孫に託すんじゃなくて、自分が最高の先生から学ばないとって、最高の教育を受けて失敗したんだったら諦められるでしょ。でもそれを選び続けていかなきゃいけないんだよ。なぜならその渡辺さんだと同じことをやってるからね。はい。まあそのね、黒目さんにどうして君は金持ちになれたんだって言われたけどですね、今まあ実家におられるって言ってたんだけど、一つやっぱ言いたいのは、実家もないわけです俺はね。この実家がないから背水の陣なわけよ。やっぱり海外旅行とか見てても、実家があるやつとか、やっぱ自分の金で学校行ってないやつとか、そのやっぱ真剣がやっぱ足りないもんね。いや俺はそう思ったよ。なのでそのまあね、攻めるわけがあれだけど、その実家にいざ逃げられるっていう行為がもうハングリー精神を欠けてる行為なわけ。だって新聞屋の人たちなんて実家なんて一人もいないよ。みんなだって寮とかに住んでるよ、ボロボロの。だから仕事はきちっとやるわけよ。生きていけなくなるから。だから、自分の金で、ね、子供がやりたいって言ったことに教育してやるのは二十歳までだよ。協力してやるのは。そっからは自分で稼いだ金で学びなさい。じゃないと真剣度がないわけよ。でも、いざとなったら親のところに帰れるっていう、親に家に余ってる俺の部屋がっていうのは、やっぱりその人間弱くすると思うよ。その自分自身に最高の教育を、自分がやりたいと思った時に、自分に最高の先生にを、その、もう、いくらでも構わない。日本、あなたが世界一なんですね。私を短期間で成長させてください。私は今中国をやりたいんです。これを10年後、20年後もやっていたいわけじゃないんです。今私は中国に行きたいから、今覚えたいんです。そのために私が中国語をマスターするだけの短期間、半年、1年で私を最高の中国語マスターに一緒にしてください。それには高いお金を払います。なぜなら私はこのやりたいっていう気持ちを無駄にしたくないから。3年後私はやらなかったらだらだらだらだら結局やらなくなっちゃうから、今このやりたいと思っている時にお金をいくら出してもいいんで最高の教師をいくら出してもいいって言っても絶対相場ってのがあるからね。お願いしますって言って、わかりました、ではこんぐらいです、構いません、バーンって出すことこそが、だってそれ息子にしてあげたいわけでしょ。それ娘にしてあげないと、その負の連鎖から抜け出せないって、発展途上国の親だって分かってるわけなんだから。それを自分にしてやれないっていうことが、どれだけ負の連鎖から抜け出せないのかっていうのが、あなたたち分かっていますか？ということでね、今日これをね、伝えたかったんです。そしてこれは、いちいち言われなくても、自分の心に刻み込んどいた方がいいよ。で、なんで渡辺くんは金持ちになれたのかって言ったら、おそらく、それだからだと、私は思っています。はい、ということで今日これでね終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。
乗り越える。